1955年4月、インドネシアのバンドンで開かれる第1回アジア・アフリカ会議の最後の準備に追われる関係者の肝を冷やすような一方だった。会議に向かっていた中国の代表団の搭乗機が空中爆発を起こしたというのだ。爆弾を仕掛けたのは台湾国民党の情報員だった。中国はこの計画を察知していた。周恩来首相だけ別のチャーター機に移って難を逃れる。バンドン会議と日本のアジア復帰、宮城泰造著。習首相は何食わぬ顔でインドのネイル首相らと共に人種、諸国家の平等などを謳った平和10原則の採択に導いた。その活躍に刺激を受けて中国研究を志したのが当時浪人中だった中島峰夫さんである。しかし中島さんは共産党一党独裁という政治体制への見方を変えていく。その軍事力の増強、人権弾圧に警鐘を鳴らし、日本の対中暗い負け外交への批判を強めた。2年前に76歳で亡くなるまで大学改革に情熱を燃やしつつ、正論欄に鉛筆を振るい続けた。バンドン会議の60周年を記念する首脳会議がジャカルタで開幕した。中国の習近平国家主席は演説の中で、欧米諸国と異なり、発展途上国への援助に政治的な条件をつけないと述べた。参加国の名手として、アメリカ中心の国際秩序に挑戦する姿勢を鮮明にしたといえる。中国が主導するアジアインフラ投資銀行 AIIB の創設メンバーは57カ国に達した。その自信が習主席の振る舞いに現れている。日本は浮き足立つことなくアメリカと足並みを揃えて中国を牽制していけばいい。知識人がこぞって中国の文化大革命に対する称賛をする中、いち早く権力闘争の本質を見破った中島さんならそう言うだろう。平成27年4月23日、産経省。